小坂雄二の商売の極意と人間の科学。商売の極意、それは人の営みの秘密。人間の科学、それは商売に通ずる扉。ここでは学術研究と現場実践を併せ持った小坂雄二独自の視点から、あなたの仕事と人生に役立つ情報をお伝えします。
こんにちは、小坂雄二です。
こんにちは、三太悟です。2017年11月23日の番組ですが、小坂さん、
はい、
お帰りなさいませ。あ、遠出をされてたそうで。
そう最近 あちこちに出かけているので、どこから帰ってきた話なのか
っていう、はい、そうですよね。
そう、遠出はしてました。
そうですね、
海外ね、
はい、海外に、
海外に。
どちらに？
シンガポールとか。
あ、いいですね、シンガポール。
他にもここ 1,2 ヶ月はちょこちょこ海外に。
あ、そうなんですね。
いろいろこう要件がありまして行ってるんですが、
はい、
まあ、そのシンガポールはバカンスじゃないんですよ。
あ、違うんですね。
はい、マリーナベイサンズに行ってプール入るとか、そういう暇はなくてですね
マーライオン見たわけでも
なく、マーライオンも見ず、まあ、お勉強というか研究というか。
あ、ビジネス関連の。
ビジネスでもないんだけど、まあ、そういう意味ではビジネスと、あるいは弊社の、うんうん、例えば売上だったりと、
はい、
直結するような話ではないんですが、まあ、ある意味間接的にというか連鎖的に非常に重要なことなので、行くわけですね、
はい。
まあ、1週間ぐらい行ってたんですが、うん、そのうちの5日間、うん、シンガポール国立大学というところで、
はい、
これシンガポール国立大学っていうのは、まあ、読んで字のことしなんですけど、今世界大学ランキングではね、
はい、
東大より上で、
あら、
アジアナンバーワンなんですよ。
あ、そうなんですね。
非常に充実の講師陣みたいなね、まあ、そういうところで、もう5日間朝から夕方までどっぷりやり、
あ、勉強して、
まあ、いろいろな先生方が来られて、
はい、
ご講義をいただいたり、その先生方とコーヒーブレイクにディスカッションしたり、
はい、
また夕方から夜にかけては、まあ、いろんな、なんだろう、そういうディスカッションの続きのパーティーとか、うんうんうんうん、いろいろあって、まあ、そういう5日間ですね。
へ
え。まあね、何をしに行ったかっていうと、まあ、ここでご講義いただいた内容はここでお話しできないんですけども、うん、一言で言うと、これから世界はどう変わっていくかっていうことの講義なんですよ、うん、講義というか、うん、そのことを、まあ、5日間のさまざまな講義から、まあ、掴んでいくみたいなね、うんうん、そういう感じなんですね、うん、ですから、まあ、地政学あり、
はい、
まあ、例えば中国とか、
はい、
アジアの ASEAN の各国が、
はい、
まあ、どういうふうに状況にあってどう変化していくかっていうのを、まあ、その各国々のエキスパートの先生方が来られて解説するとか、
はい、
あるいは、まあ、テクノロジーですね、
うんうん、
テクノロジーなんかがどういう形で今こう社会に変化を与えてるかとかいう話だったり、うん、まあ、いろいろです。
もう文明から環境からいろんな観点から、もう世界がどう変わっていくかっていう。
そうなんですね。
めちゃくちゃ真面目な旅だったな。
めちゃくちゃ真面目ですよめちゃくちゃ真面目、で特にね、今回シンガポールの政府の方でも、
うん、
当然そうやって世界どう変わっていくかって研究をされている、
はい、
まあ、シンクタンクみたいなところがあって、そこの代表というか取りまとめの、もう本当にご高名な先生も講義に来てくださって、まさに世界がどう変わっていくかってことを研究し続けてる方なので、うんうんうんうん、非常に示唆に富んだ話がたくさんあったわけですね、
うん、
まあ、それと、確かに、じゃあこれ5日間どっぷりやって帰ってきて、すぐになんかそこから具体的に自社の売り上げを上げたりするための手立てを打つとか、そういう話じゃないじゃないですか。
まあ、まあ、そうですよね、
うんうん、でも世界の変化って知っとかないとまずいんじゃないのっていう、非常に私シンプルな、
まあ、小坂さんも以前からよくおっしゃってることでありますもんね。
そうそうそう、
急激にこう社会は変わっていっていると
、そう、うん、まあ、世に言う武漢の時代で、うん、もう本当にこう先行きが不透明で、しかし変化が早いというようなことですから、うんうん、こうどんなビジネスをやっていても世界がどう変化しているかっていうことに敏感になっていないといけないと、
うん、
いうことがあって行ったわけですね、はい、うん、で、まあ、その内容をお話しするわけじゃないんですけど、まあ、内容といいますか、そこで非常に印象深かったことをちょっとつまみながらお話をすると、うんうん、やっぱりそのテクノロジーの変化ってのは皆さんもものすごい変化が起きてるって感じると思うんですけども、うんうん、決済システムとかお金を払うシステムね、
はい、
決済システムとか個人認証システムとか、こういうのがものすごい進んできてるでしょ。
そうですね、僕も最近携帯を変えて、
あ、携帯変えたの、
アップルペイで、
あ、すごいね、
携帯電話で何でももうクレジットカード登録して、あとはスイカも登録して、ちょっと僕遅れてますけど、うん、やれるようになって、こいつは便利だと思ってる。
あ、もう、慣れていっちゃうでしょ。
だんだん慣れていっちゃいますね。
そうだよね、
お財布出さなくなっちゃいます。
そう、まさに決済システムですよ。
そうですよね。
で、例えば、でそれって三田さんの場合、うん、まあ、Apple Pay だから Apple じゃないですか、うんうん、Apple のプラットフォームの上でその支払い行為というのが、はい、決済活動というのがあると、で当たり前なんだけど、実はそこには三田さんの個人情報って全部紐づいてるわけじゃないですか。
そうですね、
これ現金で買うとわからないじゃないですか。
確かに、
その現金ってリサーチできないから、この現金誰が払った現金なんだってわかんないけど、
わかんないです。
こっちはわかりますよね、そういう意味では決済システムっていうのはデータ収集の仕組みで、もう膨大なデータがね、
はい、
溜まっていくんですよ。
ああ、なるほど、
あちら側に。
そうか、あちら側に、
あちら側に。だから三田さんの知らないうちに、まあ、知らないうちにというか自覚しないうちに、どんどんどんどん向こう側に三田さんのデータが、
うんうん、あ、でもそれはそうですよね、
当たり前なんだよね。でその便利であると同時に当然それはどんどん個人情報と紐づいていくので、
はいはいはいはい、
そうすると三田さんが例えばあらゆる決済をそれで行うとすると、うん、あらゆる行動と買い物に関する三田さんのデータがあちら側に入っていくので、
そっか、
それを今度はデータ解析するわけですよ、うん、AI が、
うんうん、
そうするとまたいろんなことができるようになってくるという。
そっか、なんか何気なく受け止めてましたけど、その例えばコンビニでそういう決済をするっていうことに限らず、 Amazon で僕よく買い物するので、
うんうん、
似たようなアーティストとか、小説とかをよくアマゾン側からプレゼンされますもんね。
そうですよね、うんうん、まあ、あれはもうある意味もう日常的に稼働している非常にシンプルな AI で、もっともっと進んでいるので、テクノロジーはすでに、うん、ですから相当なことができるように、まあ、なってきているんですね、というかすでになってるんですね、はい、うんうん、ですからそこと例えばその顔認証システムなんかもものすごい進んでて、
はい、
それは実はこの講義の中でも一つ出たんですけども、
はいはいはいはい、
まあまあ地下鉄でね、我々はピッピッって言って改札入るじゃないですか、うんうん、あれ瞬間に通るじゃないですか、うん、改札を、うん、もうその瞬間に三田さんの顔がポーンキャッチされて、その横に三田さん の, その個人情報がバー出るんですよ。ものすごい速さ、
マイノリティリポートの
世界ですね。本当にそう、
映画のね、そうですよね、
本当にそうですよ、
はい、
だからもうこれなんか悪いことするとどこにも逃げ場ないなっていうね、
確かに
世界だなっていう感じですよ、現実に。
あ、でも僕もこの間ニュースで見て驚いたのは、うんうん、中国で今顔認証で決済する飲食店のシステムが、
顔認証で決済ね、
はいはい、進んでるっていうのを見て、まあ、レストラン入って、うん、で大きなこうビジョンの前で顔認証をして、で食べたいものを注文して、でそれでお金は払わなくて決済完了っていうシステムで、あ、便利でいいじゃんと思って見てたんですけど、うん、それを始めた理由っていうのが、うんうん、今中国であまりにも偽札が横行しているから、じゃあもう金を使わせないシステムを作っちゃおうって言って、
しかも個人情報と紐づいてるからね、
紐づいてるものをやって、でそれをちゃんと実施しちゃうっていう、
うん、
もういいのか悪いのか、その行動力になんだこの国と思って、ちょっとびっくりしましたね。
だからその今まさに三田さんおっしゃったように、
はい、
もういいのか悪いのかっていう議論は常にあると思うんですよ、こういうものはね、うんうん、例えばそれだけ個人情報が吸い上げられて大丈夫なのかとか、
うんうんうん、
もう実は知らない間にあらゆるところの防犯カメラでそれだけの顔認証がそれだけの速度でできるようになってると、
はいはいはい、
社会ってのは大丈夫なのかとか、うんうん、でもいいとか悪いとかっていう議論をやっているうちにやっぱどんどん進んじゃうんだよね、はい、
そうですよね、
うん、だからそれってそのいいとか悪いとかって議論は常に必要だと思うんだけど、一方で、でも一方でその進んでいくっていう状況っていうのは非常にこう理性的に見ておかねばならず、
うん
うん、というふうに思うんですよ。だってそのすでに三田さんのデータは吸い上げられ、
そうですね、
そして顔認証されてる、
うん、
これ例えば同じように中国ではシェア自転車 非常に発達してて、
まあ、あの自転車の国ですもんね。
自転車の国でしょ、うん、でシェア自転車っていうのは、まあ、あの横浜でも似たようなシェアバイクの電動アシスト付きの自転車みたいなののシェアやってるんですけど、あのこう駐輪場があって、うん、そこでいろいろやって乗って次の駐輪場のどこかに入れるみたいなことじゃないですか。そうじゃないんですよ。その辺で拾ってその辺に乗り捨てるんですよ。
シェアなんですかそれ。
まあ、シェアなんだよね。だ誰が乗ってもいいわけ、うんうんうんうん、でそれ大丈夫なのかって話じゃないですか。
そうですね。
でもそれどうやるのかっていうと、やっぱりその決済システムに紐づいた個人情報があって、
はい、
それをID を持ってれば、うん、その乗り捨てられてるそのシステムがくっついてる自転車にピッてやると鍵が開くんですよ、うんうん、でその瞬間に三岡さんが借りましたってことになるんですよ。だから
すげ
で GPS で追跡されてるので、
うん、
持って帰っちゃったらバレバレなん
で、うん、自分のものにしようとしたらそうですね、
バレバレでしょ、うんうん、だからこれはまたその乗り捨て そのシェアバイクの社会的なシステムであると同時に、これも盗難なくなるよねみたいな話なんだよね。でそのまあそれとやっぱりそういう ICT のね、
はい、
そのテクノロジーがどんどんどんどん発達していることと、さっきの決済システムだったり、うんうん、個人情報だったりっていうのがものすごい勢いで紐づいていってるってことが、うん、まあ、しかもあまり多くの方は自覚しないままに進んでいくことによって生まれてくる一つの今のシェア自転車なんていうのは新しいサービスだよね。
そうですね。
で、やっぱり常に何事もいいの悪いのっていう議論はあるんだけど、うん、やっぱりさっきも話に少し戻りますけども、僕はその理性的に捉えておかなきゃいけないことっていうのは、一つはこのスピード感だと思うんですよね、うんうん、なんせその変化のスピードが速いので、うん、どういうふうに変化しているのかっていうことを、私のようにいろんなところから情報知識取りに行ってると、まあ常にその速さにこう肌感覚があるというか、うん、ある種の常に危機感や焦燥感も健全に持ちながら、うん、ものすごいスピードで動いてるなって感覚があるでしょ、うん、でそうするとそのいいとか悪いとかって議論は当然やらなきゃいけないんだけど、やりつつもそのスピードにね、うん、乗っていく必要性っていうのは僕はすごくあるなと思っていて。
なるほど。
でたまたま中国の話が重なりましたけども、はい、うん、この間お会いした中国のもう成功している実業家の方もおっしゃってたんですけども、あの一社の成功事例の向こう側にもう何十倍もの失敗事例が、失敗事例だったり、うんうん、その廃業した会社、倒産した会社ってのあると、それは当然なんだよね、
うん、
で事業をやるってことはそういうことで、うん、何か事業を起こして百発百中ってことはほぼないし、うん、あの適当に始めるわけでもないけど、うん、もう以前の世の中のように、例えば市場調査してあれやってこれやってあれやってこれやれば結構手堅く事業が始められるなどという時代でもないので、うん、その変化の速さと激しさを考えると、うん、そこにやっぱテクノロジーって絡んでくると、やっぱりもうどんどんやっていくっていうね、そのスピード感がやっぱりこう中国のみならず結構見られるんですけれども、
まあ
翻って日本はこのスピード感がね遅いなというふうに思うところは多々あるね。
確かにいろんな局面でそれは感じますよね、
うん、まあ世によく言われてる決済が遅いとかね、なんか行動をなかなか起こさないってこともまあ同じようなことだと思う、
はいはいはい、
向こうでもね、あの日本に対する評価高いんですよ、海外の先生方、うんうんうん、ただよく言われおっしゃってた言葉が、うん、日本人や日本の企業っていうのは結構抱えてる問題については分かってると、
うん、
もう全て分かってるとおっしゃったほどの先生もおられて、でも問題は分かってるのに行動しないことだっていう、
うん、
これはね向こうで結構聞かされた言葉で、
そうですね、
うん、まあ、ここで言う行動っていうのはね、いろんな意味を含みますけれども、まあ、一つは今ちょっと言及しているようなスピード感、うん、
はいはいはい、
でやってみて、まあ、繰り返し言うようだけど適当やれって言ってるんじゃないんだけど、やっぱりこう緻密に考えつつも、とにかく考えつつもやると、でやったことからしか情報って得られないの で、
そうです、ね、
特に自分の事業に関しては、はいはいはい、でやったら、あ、これじゃうまくいかないんだとか、
うん、
あ、これうまくいくけどここを抑えないとダメなんだとか、うんうん、情報が得られるじゃないですか、うんうん、でもまたすぐ改善したり、うんうん、ある部分は進めかけたことをやめてこっち側にちょっとこう路線切り替えるとか、そういうことをこうスピーディーにやっていくっていう必要性があるなっていうのはね、非常に思う。このスピード感にね、この日本の 社会だったり、はい、あのすでにビジネスやられてる方も含めて、うん、どれぐらい遅れず乗っていけるかなっていうのは、まあ、あるかなという、
あの周りに気を使ったりとか思いやりがあるのってとても素敵なことだと思うんですけれども、最近また海外の知人とよく仕事をするようになってきて、
おー、そうなんだ、
まあ勝手なんですよねあいつらなんて言っちゃダメですけど、あの、まあ、アメリカの友人たちが勝手で、はいはい、約束はもうすぐ破って、あの勝手に自分たちのやりたいようにやろうとするんですけど、お前ら日本じゃそれ通用しないぞって言いたくなる自分がいることにたまに驚いて、
あ
えでも日本でそのいろいろ気をつけなきゃいけないあれをやって挨拶してこうしてこれの段階を踏んでって必要かなってちょっと自分で思っちゃう瞬間もあって、で彼ら彼らで勝手にやるんですけど、ただ本当にじゃあもう申し訳ない、じゃあ俺は仕事で返すぜみたいなスタンスの時には最高の仕事をしてくれたりとか、結果プラスになってることもあったりして、まあ周りに気を使う気を使わないとかっていう超えた先にある、なんだろう、あの生きる強さというか、
そうだね、
パワフルさというか、ああいうものは日本人はきっと捨てるべきところもあるし、
そうだね、
見習うべきところもあるだろうなっていうのは正直感じちゃいますね。
あ、それはやっぱりいい示唆だと思いますよね、うん、彼らが正しいとか彼らがいいんだではなく、そうなんですよね、うん、こっちが正しい、うん、こっちがいいんだではなく、やっぱりそのこうふっとね、いやそれを日本じゃ通用しないぞって言いかけた時の自分にそうかと気づけるところでバランスが取れていくと僕は思うんですよ。
そうですね、
うん、そういう思考をね、まあ、大事にしたいし、やっぱり例えばの今日はお話でしたけれども、あの例えばシンガポールなんかに行ってこう肌で触れてくると、うん、やっぱり常にそういう思考を持てるっていうことがまず大事かなというふうに思いますね、う
ん、はい。なんかアジア最高峰の大学ので得たなんかこう一端を分けていただいたような、
そうでも中身は喋れない
、はい、間接的にいただいたような気がします、はい、ありがとうございます。それではここでお知らせです。各地で開催中のワクワク系マーケティング実践会体験セミナー、ワクワク系マーケティング説明会ですが、次の開催は11月30日木曜日13時20分から16時、東京開催となっています。年内はこれで最後の開催となりますのでお見逃しなく。詳細お申し込みは小坂さんのホームページ小坂雄二 .com をご覧ください。小坂雄二の商売の極意と人間の科学、ここまでのお相手は
小坂雄二と
三尾田悟でした。小坂雄二の商売の極意と人間の科学 Presented by オラクル。